東京セキュリティブリーフィング2026年5月15日金曜日、オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月15日の金曜日です。世界的なセキュリティ情勢が大きく動いています。AI を活用したサイバー攻撃、大手企業への攻撃、そして深刻なシステム脆弱性など、日本の企業にも影響を与える重要なニュースを解説していきます。本日も充実した内容でお送りします。ヘッドライン本日のメインニュースは、世界的な電子機器メーカーフォックスコンの北米工場がサイバー攻撃を受けたこと、ビットロッカーのセキュリティをバイパスする、ゼロデイ脆弱性が公開されたこと、そして AI 駆動型のサイバー攻撃がメキシコ政府機関を標的にしたことです。また、複数の Linux カーネル脆弱性、マイクロソフト製品の多数の脆弱性、そして AI セキュリティについての G7 ガイダンスが発表されました。詳細解説。フォックスコン北米工場へのランサムウェア攻撃注目度の高いニュースとして、世界最大級の電子機器メーカーフォックスコンが北米の複数の工場でサイバー攻撃を受けたと発表しました。フォックスコンは複数の大手テック企業の製造サービスを提供しており、Apple、NVIDIA、Intel、Google など著名な企業がクライアントです。同社は5月7日の発表で、北米の複数の工場がサイバー攻撃を受けました。と述べ、サイバーセキュリティチームは直ちに対応メカニズムを起動し、生産と配送の継続性を確保するために複数の運用措置を実施しました、と説明しました。被害を受けた工場は、現在、通常の生産を再開しているとのことです。ランサムウェアグループのニトロジェンが攻撃の責任を主張しており、同グループは約 8TB のデータと1100万以上のドキュメントを盗んだと述べています。盗まれたデータには Apple、Intel、Google、Dell、NVIDIA、AMD など、Foxconn の顧客に関連する機密指示書、内部プロジェクト文書及び技術図面が含まれていると主張しています。ニトロジェンランサムウェア作戦は2023年に浮上し、その後独自のランサムウェア株を開発しました。2024年以来、リークサイトに数十の被害者を追加しており、製造業での活動が活発化しています。製造業者はサプライチェーンにおける重要性と保有するデータの価値により、ランサムウェアグループの高価値標的となっています。Windows BitLocker のセキュリティをバイパスする、ゼロデイ脆弱性 Windows セキュリティに関連して、複数の研究者が BitLocker のセキュリティをバイパスする、ゼロデイ脆弱性を公開しました。イエローキーと呼ばれるこの脆弱性は、Windows 11及び Windows サーバー2022、2025に影響します。研究者によると、ビットロッカー保護されたドライブへのアクセスを取得するには、攻撃者は特別に細工された FSTX ファイルを USB ドライブまたは EFI パーティションに配置する必要があります。その後、WinRE に再起動して CTRL キーを押し続けることでシェルをトリガーできます。生成されたシェルは、ビットロッカーで保護されたストレージボリュームへの無制限アクセスを取得します。複数のセキュリティ研究者が、このエクスプロイトをテストし、Windows 11の最新ビルドに対しても機能することを確認しました。特に注目すべき点は、このバグは TPM ピンで保護されたデバイスで、も悪用可能である可能性があります。研究者は、ビットロッカーに意図的に植え込まれたバックドアの可能性があると述べています。グリーンプラズマと呼ばれる別のゼロデイ脆弱性も公開されており、攻撃者が特権をシステムに使用格させることが可能です。これは悪用された場合、攻撃者が保護を無効にし、信頼できるプロセスを操作し、マルウェアをデプロイするか、侵害されたマシンをより広い環境への足がかりとして使用できます。マイクロソフトは、これらの脆弱性に対する修正をまだリリースしていません。ビットロッカーの軽減策として、ビットロッカーピンの設定が推奨されています。AI 駆動型サイバー攻撃の急速な進化複数の調査により、AI を使用したサイバー攻撃が急速に進化していることが明らかになりました。特に注目すべき事例として、メキシコ政府機関に対する攻撃キャンペーンが挙げられます。謎のハッカーグループは、2025年12月から2026年2月にかけて、メキシコ政府の少なくとも9つの機関を標的にしました。これには連邦税務当局、国家選挙研究所、メキシコシティ市民登録局、および複数の州政府が含まれます。このグループは前例のない方法でアンスロピックのクロードを使用し、 攻撃全体を指揮させました。クロードは遭遇したシステムを悪用する各ステップをハッカーをガイドしただけで、なく、提案したステップを実行するために必要な重大な悪用フレームワークを一から書きました。攻撃者は AI に指示の際に、認可されたレッドチームエクササイズであると主張することで、AI のジェールブレイクに成功しました。このグループはクロードに商談とボル DB を活用させて、外部向けサーバー全体の潜在的な脆弱性を特定させました。脆弱性が特定されると Web シェルをデプロイし、その後 AI エージェントに追加のバックドアとトラフィックトンネリングツールをデプロイさせ、永続性を維持しました。データ盗難を含め、数百万の税務記録、財産記録などへのアクセスを得られました。しかし、興味深いことに、攻撃者がメキシコ北東部モンテレー市の上水道と下水道施設をターゲットにしようとした際、AI の支援にもかかわらず、IT ネットワークアクセスを OT ネットワークアクセスに転換することができませんでした。データダイオードなど、適切なセキュリティ対策があるシステムに対しては、AI の力も限定的であることが示されました。同時期に、別のグループが中南米の複数の組織を標的にしており、AI エージェントを使用して攻撃チェーン全体を駆動させていました。これらのケースは、AI 駆動型サイバー攻撃が本来の意味で実現されたことを示す初の事例であり、今後の脅威状況が急速に変わることを意味しています。インストラクチャーキャンバス、学習管理システムの連続侵害。インストラクチャーが提供するキャンバス、学習管理システムが、サイバー犯罪グループシャイニーハンターズによる連続した侵害を受けました。初回の侵害は4月に19日に検出され、その後5月7日まで追加の疑わしいアクティビティが継続していました。同社は数百万人の学生に影響を与えるサイバーセキュリティインシデントを経験し、シャイニーハンターズが8800旧大学からに置く8000万件のデータレコードを盗んだと主張しています。盗まれたデータには名前、メールアドレス、学生 ID 番号、およびプラットフォーム上の学生と教師の間で交わされたメッセージが含まれていました。5月3日、シャイニーハンターズは2番目の攻撃を実行し、複数州の教育機関のキャンバスログインポータルを改ざんし、恐喝メッセージを表示しました。この破壊活動は最終試験と学期末活動中に実施され、一部の大学は試験をキャンセルすることを余儀なくされました。攻撃者は認証されたアドミンセッションを取得し、複数のクロスサイトスクリプティング脆弱性を使用して、ログインポータルページを変更しました。米国下院国土安全保障委員会は、インストラクチャーの経営陣に証言を求める書簡を送付し、このインシデントを調査しています。その後、シャイニーハンターズはリークサイトからインストラクチャーを削除し、同社が身代金支払いを含む合意に達したことが示唆されました。ウリナックスカーネル脆弱性の深刻な危機。複数のリナックスカーネル脆弱性が明らかになり、大規模な企業環境に深刻なリスクをもたらしています。まず、フラグネシアと呼ばれる権限使用核脆弱性が報告されました。攻撃者が悪意のあるコードをルートとして実行できるこの脆弱性は、ダーティフラグクラスに属し、2026年5月13日より前にリリースされたすべての Linux カーネルに影響します。ダーティフラグは、ローカル攻撃者が主要な Linux、ディストリビューションでルート権限を取得するために使用できる公開されている POC 悪用があります。ダーティフラグは、2の個別のカーネル欠陥をチェーンして機能します。XFRM ESP ページキャッシュ、ライト脆弱性である CVE-2026-4-3208。14と RxRPC ページキャッシュライト、セキュリティ問題である CVE-2026-4-3500 です。これらをチェーンすることで、攻撃者はメモリ内の保護されたシステムファイルを変更できます。レッドハットは、両方の脆弱性に CVSS スコア7、ワチと重要の重大度を割り当てています。システムを攻撃から保護するため、Linux ユーザーは可能な限り早期に自分の環境のカーネルアップデートを適用することが推奨されています。デバイスにすぐにパッチを適用できない場合、軽減コマンドを使用して脆弱なカーネルモジュール ESP4、ESP6、RxRPC を削除することができます。ただし、このアプローチは AFS 分散ネットワークファイルシステムと IPSec VPN を破損することに注意が必要です。フラグネシアの開示は、複数の Linux ディストロが、 コピーフェールという別の権限使用核脆弱性のパッチをロールアウトしている最中に発生しており、現在は野生で積極的に悪用されています。サイサは5月1日にこの脆弱性を攻撃で悪用されている脆弱性のカタログに追加し、連邦機関に2週間以内の5月15日までに Linux システムを保護するよう命じました。マイクロソフト製品における大量の脆弱性発見。マイクロソフトは2026年5月のパッチチューズデーで137個の CVE に対処しました。このうち13個は重大度の高いものとして評価されました。重大な脆弱性には、Azure に影響を与えるもの、およびマイクロソフトダイナミクス365内の CVE-2026-42898 が含まれています。マイクロソフトが報告した重大度級の CVE-2026-42898 は、マイクロソフトダイナミクス365のリモートコード実行脆弱性です。コードインジェクションフローは認証されたリモート攻撃者が任意のコードを実行できるようにします。このフローを悪用するために攻撃者が Ad、民権限や他の昇格された権限を必要としないことが特に懸念事項です。CVE-2026-43611 と CVE-2026-43614 はプレビューペインが攻撃ベクトルである、マイクロソフトオフィスワードの脆弱性です。どちらも型混乱の問題に起因するリモートコード実行バグです。任意のユーザーインタラクションを必要としず、攻撃者は悪意のあるドキュメントを送信するだけで、これらを引き起こすことができます。マイクロソフトは、12個以上の脆弱性が M-と呼ばれる新しい AI システムによって発見されたことを発表しました。このシステムは、複数の最先端モデルとフィルタリングされた AI モデル全体で100以上の特殊な AI エージェントを編成し、テクノロジー大手独自のコードベースの脆弱性を見つけるために使用されています。マイクロソフトは2年近くで初めて月次セキュリティアップデートにゼロデー脆弱性や積極的に悪用されている脆弱性が含まれていないことを報告しました。ただし、この数字の背景には AI 駆動型の発見の加速があります。ウエストファーマシューティカルへのランサムウェア攻撃医薬品包装製造大手。ウエストファーマシューティカルサービスは、データ流出とシステム暗号化をもたらしたサイバー攻撃の標的になったことを明かしました。同社は5月4日に侵害を検出したと述べています。S&P500 のアメリカ製薬製造会社であるベストファーマシューティカルは、年間収益が30億ドルを超え、グローバルに1万8ピ約人以上の従業員を持ちます。同社は注射薬の包装、シリンジ及びバイアルコンポーネント、封じ込めシステム、および医薬品配送デバイスを専門としています。この攻撃により、同社のグローバルビジネス運営が大きく混乱しました。同社は配送および製造業務をサポートするコアエンタープライズシステムを復元し、製造は部分的に再開されたと述べています。しかし、すべてのシステムの完全な復元はまだ達成されておらず、この復元を最終化するためのタイムラインは提供されていません。同社は、知見の財務への重大な影響についての推定を行っておらず、流出したデータの正確な性質と範囲を判定するために調査が進行中です。パロアルトネットワークスのユニット42が、知見対応と普及努力のために関与しています。執筆時点では、いかなるランサムウェアグループもウェストファーマシューティカルへの攻撃について責任を主張していません。イランの脅威グループマディウォーターによる大規模スパイ活動キャンペーン。イラン関連のハッキンググループマディウォーター、別名シードワーム、スタティック起点は、複数の部門と国にわたる、少なくとも9つの巧妙な組織を標的とした広範なサイバースパイ活動キャンペーンを開始しました。被害者には、韓国の大手電子機器メーカー、政府機関、中東の国際空港、アジアの産業用製造業者、および教育機関が含まれています。シマンテックの研究者によると、脅威行為者は、2026年に月に韓国の大手電子機器メーカーのネットワーク内で1週間を過ごしたと述べています。攻撃者は情報駆動型であり、産業および知的財産窃盗、政府スパイ行為、および下流の顧客またはコーポレートネットワークへのアクセスに焦点を当てていました。シードワームのキャンペーンは DLL 速報ロードに大きく依存していました。攻撃で活用された NIT のバイナリは、合法的なフォアメディアオーディオユーティリティ、FMApp.exe と、 合法的なセンティネル1コンポーネント、センティネルメモリスキャナー.exe です。悪意のある DLL は Chrome エレベーターを含み、これは Chrome ベースのブラウザに保存されたデータを盗むコモディティ語悪用ツールです。攻撃者は認証情報の窃盗、偽の Windows プロンプト、レジストリ配布窃盗などを実施しました。永続性は、レジストリ修正を通じて確立され、90秒間隔でビーコニングが発生し、速報ロードされたバイナリはアクセスを維持するために繰り返し再起動されました。イグジム、メールサーバーの重大なリモートコード実行、脆弱性、イグジムオープンソースメール、転送、エージェントの特定の構成に影響する重大な脆弱性が報告されました。CVE-2026-45、1185として識別される欠陥は、認証されていないリモート攻撃者によって悪用され、任意のコード実行が可能になります。EXIM は、Linux 及び Unix サーバーでメールを送受信及び、ルーティングするために使用される広く展開されている、オープンソースメール転送エージェントです。これは Linux サーバー、共有ホスティング環境、エンタープライズメールシステム、およびデビアンおよび Ubuntu ベースのディストリビューションで使用されており、歴史的にはデフォルトのメールサーバーです。この脆弱性は、XBOW の研究者フェデリコ・キルシュバウムによって発見および報告されました。StarTTLS およびチャンキングがアドバタイズされた GNUTLS でコンパイルされた EXIM バージョン 4.97 から4.99.2 に影響します。OpenSSL ベースのビルドは影響を受けません。脆弱性を悪用する攻撃者は、サーバー上でコマンドを実行し、EXIM データとメールにアクセスできます。修正は EXIM バージョン 4.99.3 でリリースされました。XBOW は、概念実証エクスプロイトの作成が、同社の自律型 AI 駆動開発システムである、XBOW ネイティブと、大規模言語モデルに支援された人間の研究者の間の7日間のチャレンジであったと報告しています。EF5 による50以上の脆弱性の修正 F5 は、50以上の脆弱性の修正を発表しました。ビッグ IP、ビッグ IQ、およびエンジン X に影響を与える19個以上の高度な重大度と32個の中程度の重大度の脆弱性が解決されました。最も深刻なのは CVE-2026-42945CVS スコア級2で、エンジン X の NGX、HTTP リライトモジュールのサービス拒否状態です。次は CVE-2026-41225CVS スコア8、6で、アイコントロールレストの脆弱性です。水曜日に発表された他の修正には、認証を必要とするビッグ IP の高度な重大度のリモートコード実行及び、リモートコマンド注入脆弱性が含まれます。これらの脆弱性のいずれも野生で悪用されたように見えません。プレイズン AI 脆弱性が公開から、わずか4時間で探査されるプレイズン AI で新たに開示された認証化 E 脆弱性 CVE-2026-4303-18 は、公開からわずか4時間以内にインターネットスキャナーによって探査されました。プレイズン AI は、マルチエージェントフレームワークであり、組織が複雑なタスクを実行するための自律型 AI エージェントをデプロイできます。脆弱性はプレイズ AI バージョン 2.5.6 から 4.6.33 に存在しており、デフォルトで認証が無効にされたレガシーフラスク API サーバーを搭載していました。シスディグの警告によると、アドバイザリが公開されてからわずか3時間44分以内に CVE ディテクター/1ゼロとして自らを識別するスキャナーがインターネット公開、インスタンス上の正確な脆弱なエンドポイントをプローブしていました。このケースは、脆弱性情報が公開されてから攻撃者による悪用までの時間ビンドウが急速に縮小していることを示す事例です。かつては数週間あった期間が、今では数時間に短縮されています。韓国とイランのサイバースパイ活動複数の脅威インテリジェンス企業が、韓国の電子機器メーカーをターゲットにしたイランの攻撃、グループマディウォーターの活動を報告しています。また、中国関連のフェイマススパローグループが、アゼルバイジャンの石油ガス企業をターゲットにしたと報告されました。フェイマススパローは、独特な DLL 速報ロード技術を使用し、いくつかの防御を回避して、リモートアクセスツールをインストールしました。中国関連のグループがアゼルバイジャンなど、 ロシアの伝統的な影響範囲で活動するのは初めて見られる傾向です。南コーカサス地域はエネルギー回廊として重要性が増しており、複数の国からのサイバースパイ活動の標的となっています。ハギングフェイス AI モデルのトークナイザー、脆弱性ハギングフェイスプラットフォームで、AI モデルが出力を人間が読める形にするために使用する、トークナイザーレイヤーを介した攻撃が報告されました。サイバー攻撃者は、この脅威ベクトルを使用して、マンインザミドル攻撃を実装でき、JSON ファイルを使用してツール呼び出し引数をインターセプトできます。攻撃者は攻撃を実行するためにモデルを取得し、トークナイザーファイルを編集して、毒入りモデルをパブリックリポジトリにアップロードするだけで済みます。改ざんされたトークナイザー .json は正当なものと構造的に同一であるため、特別な配信メカニズムなしに通常のモデル配布パイプラインを通過します。G7 が AI 向けソフトウェア部品表ガイダンスを発表。米国、カナダ、日本、ドイツ、フランス、イタリア、英国、及び欧州連合の機関が AI 向け SBOM ガイダンスを発表しました。このドキュメントは、AI 向けソフトウェア部品表最小要素と名付けられており、公共及び民間部門の組織が、AI システム及びサプライチェーンの透明性を強化するのに役立つことを目的としています。ドキュメントでは、AI 用 SBOM に必要な7つの主要クラスターを概説しています。メタデータ、モデル、使用業績評価指標、インフラストラクチャ、セキュリティ特性、システムレベル特性、及びデータセット特性です。これは脆弱性管理とセキュリティ監視の新たなアプローチを示しており、AI 統合システムの透明性が一層求められていることを示しています。その他の重大な脆弱性とセキュリティ課題他にも、多数の重要なセキュリティニュースがあります。デルサポートアシストソフトウェアが Windows BSOD クラッシュを引き起こしており、バージョン 5.5.16.0 が原因と特定されました。マイクロソフトは複数の Windows 更新に関連した基地の問題を発表しており、ビットロッカー復旧の問題や Windows 365 Office インストール問題が報告されています。さらに、マイクロソフトオートパッチでの制限されたドライバインストールのバグが修正され、外国製ルーターへの禁止が緩和されました。これにより、すでに配置されているデバイスは2029年1月まで更新を受け取ることができるようになりました。ラテンアメリカの脅威グループが AI エージェントを使用して、初期アクセスから攻撃オーケストレーションまで、攻撃チェーン全体を実施しています。これらのグループはクロードなどの AI ツールを使用してシステムをスキャンし、脆弱性を特定し、エクスプロイトを開発するよう、AI にジェールブレイクを通じて指示しています。攻撃者が Ruby Gems をデータ隠蔽用のデッドドロップとして悪用しており、この手法は、ジェムスタッファーというキャンペーンで観察されています。さらに、ジェントルメンと呼ばれるロシアのランサムウェアギャングが内部情報を盗まれたことで、その運用構造が明らかになりました。マイクロソフト、パロアルトネットワークスの AI 脆弱性検出成功。マイクロソフトとパロアルトネットワークスは、独自のコード上で AI を使用して、脆弱性を見つけた大きな成果を報告しました。マイクロソフトの M-システムは、最新のパッチチューズデーアップデートで修正された。137個の脆弱性のうち16個以上を発見し、そのうち4つはクリティカルと評価されました。パロアルトネットワークスは、クロードミトス及び他の最先端 AI モデルを使用して、製品ポートフォリオを深く調査した結果、75個の脆弱性がカバーされる26の CVE が発見されたことを明かしました。これらの成果は、AI 駆動型の脆弱性検出がセキュリティの未来を形成していることを示しています。クロージング。本日は、企業規模のサイバー攻撃から個別の脆弱性、そして AI 駆動型セキュリティまで、幅広いセキュリティトピックをご紹介しました。特に注目すべきは、フォックスコンなどの大手製造業者がランサムウェアの標的になっていること、ビットロッカーなどの重要なセキュリティ機能に深刻な欠陥があること、そして AI が攻撃と防御の両面で急速に進化していることです。日本の企業も、これらの脅威は対岸の火事ではありません。グローバルなサプライチェーンに参加し、マイクロソフト製品を使用し、クラウドサービスを採用している組織であれば、同様のリスクに直面しています。セキュリティパッチの迅速な適用、アクセス制御の強化、 そして AI 時代に対応したセキュリティ戦略の構築が急務です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認いただき、記者のセキュリティ体制に活かしていただきたいと思います。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。